第2部ということで改めましてになるんですが、武田ピストルです。どうぞよろしくお願いします。で旅するの好きなんですけど、計画性もないしお金もあんま持ってないもんでよく野宿する羽目になるんですけど、この最初の歌は、愛知県の流れている木曽川というでっかい川の、ほとりで野宿した時に、浮かんだ歌です。今回のツアーも東北シリーズは全毎日野営毎日自炊で回ってきたんですけど、なんか好きなんですね。なんかそういうの好きなんです。流れ玉という歌です。腰掛けたベンチはとってもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を口移しに名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。旅路から外を弾け取って、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。川がどちらからどちらに流れているか、例えば風が木々をどちらからどちらに揺らしているか、そんくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が鳴いた数だけお魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき丸の海にする。つまり彼らの一泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと弾け取って、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと弾け取って、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなくやはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。曲ばっかじゃ飽きると思うんで、次は A の歌をカボタスとつけて結局 G で押さえられます。 僕は千葉県の生まれ育ちで千葉県在住なんですけれど、千葉県のふるさとの海を、ぼーっと眺めている時に、浮かんだ歌たちを、せっかく海沿いの町なんでそういう歌を歌います。ちょっと前に増し毛でライブさせてもらったんですけど、で長津さんに大岩岬連れてってもらったんですけど、でその時のライブの時も言ったんですけど、そういう北海道の海って見てるとバーッとどこまでもこう解放されていくような、そういうスケールを感じるんですけど、ふるさとの海はどうもどうもなんかいろんな思いが交錯して、こう内っか内っかに入っていくなって、なんかそんな風に思います。海を、まあ、あくまで海を見ながら見ているときに浮かんだつ感じでして、海っていう言葉は出てこないんですけど、まあ、勘弁してほしいっていうか、そういうなんか波とかそういうのをなんかちょっとあっと思ったんですけど、ね、そういう言葉は出てますけど3センチの
3センチ雲が動いた3センチお日様が顔を出した3センチ日焼けをしたよ3センチヒリヒリするよ明日は誰かの誕生日例えばあなたの誕生日
店長の男子。と次の歌はバイト帰りに、防波堤に腰掛けて釣りしている時に、浮かんだ歌です。さっきもそんなような前振りがありましたけど、ニルバーナというバンドのリチウムという曲があるんですが、その歌の歌詞を、モチーフにしてあります。それの日本語訳詞を見てパッて、なんとなく浮かんだ歌です。魚がかかったぞってそういう意味です。フィッシュオンという歌。できたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ。伸びかけの坊主頭、陰毛みたいな不精ひげ、目尻には彫刻刀で彫ったかのような深い笑いじわが何本も刻まれていて、右にひん曲がった鼻からは鼻毛がボウボウ、腫れぼったい薄紫色の唇からはみ出した欠けた前歯は真っ黄色。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。 を聞いてんだ。しばしの沈黙の後、ようやくお前が何かを語り始めようとしたそのタイミングで、竿先の鈴が鳴る。全くもってバック。こんな時に限ってフィッシュオンってか。正月ぐらいに神さんが、体調崩して入院して、入院初日付き添ってたんですけど、夜中にティッシュペーパー買ってきてくれって言われたからコンビニ行って、あ、分かった行ってくるっつって、病院出てコンビニに向かって歩いてたんですけど、ね、その時の道中の夜空をなんとなくぼんやり、割と距離があったもんで、ぼーっと空を見上げながら歩いてる時に、浮かんだ歌です。もうなんかあからさまな分かりやすい幸せとか不幸せとか、もうそういうのはもう俺はいらねえから、なんかちっちゃいことでいいから幸せと不幸せがあるような、もう何でもない日々を送らせてくれやって、なんかそのような気持ちになって、書いた歌です。カーリバンコがちょうどいいっていうか、コロコロ転がり続けていこう。雪だるまみたいに転がれば転がるほどブクブク膨らんでいくのではなく、むしろ湿っぽくならない程度に少しずつ縮みながら、ただコロコロ転がっていこう。ただコロコロ転がり続けていこう。鉛筆の芯みたいに何かを刻んでいくことなく、消しゴムみたいに何かを消していくことなく、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カーリバンコがいいな、カーリバンコがちょうどいい。フラフラし続けていこう。夏は涼しい街で、冬は暖かい街で、春と秋はどっちいつかその街で、ただフラフラしていこう。ただフラフラし続けていこう。何かを見出すことなく、むしろ何かを見てみぬふりで、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カーリバンコがいいな、カーリバンコがちょうどいい。 とうございました。初心に変えた気持ちでやろうと思っていて、長田さんはさっき僕が、その時は浜野博近という、相棒と一緒に夜行禅という、フォークデュオをやった時なんですが、二人で、長田さんがやってらっしゃるローグというお店に初めて時のエピソードをちょっと話したから、より一層なんかグッと原点に戻るっつうかなんつうか、なんかすごいなんかおおよそあんな感じだったですね。本当に無理やり歌わせてもらって、でも、やんなさいやんなさいみたいな感じで応援してくれる、人ですけどね、今も昔も、そういう方ですけど、でもあの時初めて行った時ビール2杯で3000円取られたことが分かるよ。それもちょっと悪い、中田の悪い一面みたいなのをなんかちょっと思い出した。俺と相棒で一杯ずつビール頼んで、まあ大丈夫だよなと思って、今日は歌わせてもらってありがとうございました、ごちそうさまでした。つったら中田さんが俺の顔を見て、金持ってなさそうだなって言ってきて、いや、3000円ぐらいの持ってますけど、つって。言ってたら、じゃあそれでいいよって言ってた。本来だったらもっと高い値段がつくのかなと思って、帰り道相棒と二人で、鈴木もやっぱ怖えなとか言って、ともともありって感じですけど、でもしつこく通って、こう、長田さんじゃないけど、それが幸せなことなのか、どうかは分からないけど、またこうして一緒に、ツアーさせてもらえて、歌わせてもらえて、本当に嬉しいなと思いますね。そうですね、僕がその浜野くんとやってた、ヤコゼンの、バンド T シャツか、バンド T シャツ着てらっしゃるとかもいらっしゃる方とか、視界の片隅に、ね、入ってね、にもかかわらずで、初めまして竹脇ストロですっていう風に第一番始まったんですけど、まあそういう気持ちでやってるっす。気持ちでやっていくんですね。じゃあ最後の歌です。一曲バチッとやって長田さんのライブを一緒に楽しみたいと思います。ちょっとへんてこな描写もあるんですが、歌ってる時、ファイト歌っている時と同じ気持ちで歌ってます。とひょんなきっかけでライブハウスで出会った、若者たちへのラブソングのような、応援歌のような、そんな歌を最後に歌ってます。去年の冬のある日のこと、渋谷にあるラママっていうライブハウスに友達のバンドのライブを見に行きました。そしてライブ終了後はずうずうしく、そのまま山まで行われた打ち上げに参加しました。打ち上げ開始からしばらくすると、同じテーブルに座っていた初対面の若者たちがなんだかんだと僕に絡んできました。大人として軽く受け流しておけばよかったのでしょうが、若干酔っ払っていたこともあり、つい全力で絡み返してしまったのです。ライブハウスの名前なんですが、渋谷ラママ午前2時という歌を、 シスオレンジを緑茶のごとくズーズーすすりながらヘラつくクソガキのドタマをいざかち割らんとビール瓶を振り上げたのですが、まあまあ勘弁してやってよと割って入ってきたモヒカン野郎の耳たぶにズドンと貫通する。五寸釘台のピアスのその迫力に思わずのけぞりしたうち一つ、ビール瓶をテーブルの上に戻したのです。ちょんちょんとシャツの袖を引っ張られたので振り向くと、君はステージの上、片田舎の大学の軽音楽サークルの練習風景に似た、惰性惰性のジャムセッションに合わせてタップダンス風の、要するに足腰の動きに重きを置いた踊りをあんなにも汗だくになって披露をしている坊主頭の男を指さしていました。そして私霊感強いからわかるんだけどね、あの人吉川浩二の霊に憑依されちゃってるよと僕に耳打ちしてきました。僕は大層機嫌が悪かったのだけれど、それでも無理をして、うん、なるほど、あの足腰の動きの切れ味といい、なんといい、あれは間違いなく吉川浩二の霊の仕業だねってバカ、当時まだ生きてんじゃねえかと少し長めのノリツッコミを入れてやりました。すると君はなんだかとっても嬉しそうににっこり微笑むと僕に腕を絡ませてきました。なんだてめえ慣れ慣れしいぞと言ってやろうかとも思ったのですが、正直まんざらでもなかったので放っておくことにしたのです。切なさはまるで五線譜のようでした。僕はそこに指先でクリクリとおたまじゃくしを並べました。一つ二つ三つ四つとおたまじゃくしを並べました。さっきのクソガキもさっきのモヒカン野郎も黙ってじっとその様子を見つめていました。いいかおめえらこの野郎、このメロディーの存在は俺の所属プロダクションにはもちろんのこと、他の誰にも明かしちゃダメだぞこの野郎。いいかおめえらこの野郎、バカ野郎、心を大切にするんだよ。いいかおめえらこの野郎、バカ野郎、体を大切にするんだよ。真ん中でペタンと体育座りをしていました。竹原ピストルでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。杉山夏実さんです。